本年も救い主イエス・キリストの降誕を先週ともにお祝いできたことを心から嬉しく思います。そして一年の締めくくりの日曜日を今日こうして迎えて、先ほどご一緒に聞いた福音書は、マタイによる福音書は、ヨセフとマリア、そして赤ちゃんのイエス様、この3人が一緒にいる、そういう福音書の記事でございました。イエス・キリストの家族を伝えているのであります。当たり前のことなんですけれども、降誕後手術になって初めて生を授かったイエスのことが福音書の中に登場してまいります。まだ言葉を話すことも歩くこともできない赤ちゃんのイエスが登場しているのであります。何もできない赤ちゃんは、赤ん坊は、お父さんとお母さんがしっかりと守り育てていかなければならないのであります。マリアとヨセフは自分たちが授かったかけがえのない一人子として、このイエス様を大事に育てていくのです。危険な目に遭わないように、あれこれいろいろ注意を払いながら、夫婦は我が子に最大限の努力と犠牲を払いながら育てます。大切な大切な命を守り抜くのであります。この子供が救い主だからとか、神様から特別な使命を授かった子だからなどという思いは、この時のマリアとヨセフにはまだなかったでありましょう。大人になってイエス様は、自分が神様の使命、ミッションを果たさんがために、自分は生まれた、全生涯をそのために捧げる、十字架にかかるということを意識していくわけでありますが、幼少時代から、幼い頃から大人になるまで、マリアとヨセフの献身的な努力によってちゃんと守られ、すくすくすくすくと成長できたからこそ、このミッションを、神様の使命を果たすことができたのであります。幼い時期に危険にさらされ、もしもどこかで命を失っていたとしたら、キリスト教という教えも宗教も聖書もなかったということになります。マリアとヨセフは二人してイエスの命を守ったのであります。守り抜いたのであります。この子は聖霊によって生まれた神の子なんだから、どうしたって育つわよ、多少育児の手を抜いたって大丈夫、そういうことではないんです。神様がちゃんといつもいてくださって、我が子をきちっと守り育ててくれるから大丈夫、この言葉はとっても強い信仰を持っているように響いてまいります。固い信仰を持った親が、うちの子は大丈夫、神様は守ってくれるからと言った時、 それは子育てで手抜きができるということではないですね。親の代わりに神様が授乳してくれるわけではないわけですから、毎日我が子に愛情を注ぎ、祈りを込めて丁寧に大切に育てているからこそ、あとはもう神様にお任せしましょうという気持ちになれるんだと思います。でその時の言葉が、神様がきっと守ってくださるという信頼なんであります。マリアとヨセフは大変な状況の中、命からがらベツレヘムからエジプトへ逃げてきて、イエス様の命をちゃんと守ったのであります。この福音書に登場しますヘロデ王、数週間前にも少しお話ししましたが、彼はローマが大好きの王様で、当時のローマの皇帝にこびることで、ご機嫌伺いすることでユダヤの王様にしてもらったようなもんであります。そんな人ですので、同胞のユダヤ人からは大変嫌われておりました。この人をユダヤの王様にしないでいただきたいと言って、わざわざですね、ユダヤからローマまで使節をが送っているという記録があるほどです。自分の地位を守るためには、家族だろうが兄弟だろうが、このヘロデという王様は次々と首を落としていきました。まあ現代でもそういうことがあるんだなぁと、最近の近隣の国で起こった事件を思い出して震撼させられます。決して当時の古い古い時代のおとき話ではないのであります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに来たのです。ベツレヘムに新しい王様が誕生したという噂を聞いて、この噂を聞いてヘロデ王は胸騒ぎがしまして、それ以後もう気が気でならなかったのであります。しかもそのお話を、その噂を裏付けるかのようにですね、当時のおそらく最先端の科学であった研究者、占星術のこの学者たちまでがそういうことを言っているらしいとなるとですね、これはどうも本当のようだ、うかうかしてはいられない、そういう気持ちにヘロデ王はなっていったのであります。新しい王様が誕生して自分の地位が脅かされている、こう感じたら、王様ヘロデ王が永時殺害という命令を出すことは十分あり得ることであります。それが今日の福音書に書かれている出来事でございます。そうした状況の中、ヨセフとマリアは我が子イエスを守り抜いたのであります。一生懸命守ったのです。無理して多少のことは目をつぶり、ひたひたと迫り来る目に見えない、どこに潜んでいるかもわからない危険をかろうじて逃れ、無事田舎町ナザレへとたどり着いたのであります。このヨセフとマリア二人が頑張ったことをやっぱり忘れてはいけないと思うんですね。イエス様は神の子だから特別扱いを受けて、神様が全てお膳立てをして守ってくださったなんてことはありえないですね。どこか何か一歩間違えたら 赤ちゃんのイエス様は命を落としてたんです。もしそうだったら人類の歴史はその後全く違った文明を築いていたことにもなるのであります。インマニュエル、その言葉の響きからも優しい一言を私たちはこのクリスマスの時期に今年も聞きました。説教の説教台にもこのインマニュエル、これを掲げました。で、まあ表の玄関とか階段を上がったところとかに説教台を、掲示をしてあるものですから、ある時その前を私が通りかかった時、ちょうどルーテルセンターの職員の方から声をかけられました。たまたまその職員の方がですね、説教台をじーっとこうやって見ておられた。で、私がそこに通りかかっておはようございますなんて声かけたら、あ、ちょうどよかった先生、このインマニュエルっていう言葉ですけど、なんか聞いたことあるんですけど、どういう意味なんですか、とこういうふうに私に聞いてくださったんですね。で、私はまあ、あ、それは神様が一緒にいてくださるという意味なんです、ということをもう喜びを持ってその方に語ったんであります。で、その時にですね、私は思ったんだけど、このインマニュエルというこのカタカナの言葉が、ああ、クリスマスを告げている、このセンターの中で働いておられる職員の方にもクリスマスを告げてるんだな、ということをしみじみ思ったのであります。インマニュエル、神が共にいてくださる、これは神様がいつも一緒にいてくれるので、あなたは何もしなくて大丈夫、毎日気楽にのんびり生活してていいよ、という意味には取れないのです。マリアとヨセフのように、私たちは毎日一生懸命目の前のいろんな課題に取り組みながら生きていくのであります。くたびれてしまって、時に放り投げてしまいたくなるようなこともあるかもしれませんが、それでもまた気を取り戻してもう一度立ち上がってみる、立ち上がって明日おそらくやってくるだろう、明日を生きていく、ダメかもしれないけどやってみる。神様はそんな私たちを期待しておられるのです。明日の私がどうあれ、そんな明日の私を神様はよしとしてくださるのであります。受け止めてくださる、これが私どもにとってのインマニュエルでございます。マリアとヨセフの逃亡物語において、神様がイエスの家族を守り導いてくださったこの出来事から、このインマニュエルを聞き取りたいのです。マリアとヨセフの逃亡で大きな役割を果たしたのが夢でした。今日の福音書には夢のお告げが3度も出てまいります。3回出てまいります。天使が夢でヨセフに現れて夢の中で語りかけたんですね。ヨセフは夢のお告げに従ってエジプトに逃げました。そして夢のお告げを受けてヘロデの死を知らされました。さらに夢のお告げでナザレへと行くのであります。 夢の中での語りかけがヨセフとマリアの夫婦に向かっていわば予言的に届けられましたので、それに従って行動したがゆえにイエスは命を守られたのであります。そしてマタイは、この福音書を書いたマタイは、そのことは旧約聖書に書かれている予言がそのまま成就したんだというふうに福音書の中で述べているのであります。この説明はマタイが一番これを読んでもらいたかったユダヤ人たち、同胞のユダヤ人たちにとってはこれ以上うまい説明はなかったのであります。ユダヤ人であれば誰しもが納得する書き方だったんですね。旧約の御言葉が、予言が成就した、これが一番説得できたのであります、ユダヤの人にとっては。けれども今の日本の社会に生きる私たち現代人がこれを聞くとどうでしょう。まあ、クリスマスの雰囲気を醸し出すにはこの夢のお告げもってこいでありますが、なんか自分の生き様とはあんまり関係ないなって、そんなふうに思ってしまうところでありましょう。あるいは夢でお告げを受けたヨセフというのは私と比べたらとっても信仰が深かった、だからこういうお告げを受けたんだろう。お告げを受けれない私たち、私のような下々の人間には、下々の人間は結局ヨセフのような信仰がないんだろう。ヨセフはちゃんと神様が手取り足取り導いてくれたけれども、自分は信仰が弱いからどうせお告げなんてないし、結局は自分でやっていくしかないな、だこんな風に考える節もあるかもしれません。夢に限らず外から自分自身の心に届くメッセージ、外から自分の心に届くメッセージというのは夢に限らず今日いくらでもあります、いくらでもあります。人とのおしゃべり、たまたま読んだ本、映画の中のセリフ、あるいは映画の中の一場面、著名人の講演会のお話、そして礼拝で聞こえてきた聖書の言葉、説教者の語りかけ、私たちに外から自分に向けて届いてくる言葉は毎日いくらでもあるんです。ヨセフとマリアはこんなになかった、私たちはいくらでもあります。要はそうしたメッセージを私たちが自分が心に取り込むかどうかであります。さらにそれを取り込んでそれをどう生かすかであります。その外から自分の心に届き響いてきたメッセージに従って生きようとするかどうか、ここが肝心要なところになってまいります。マリアとヨセフはこの外から届いた夢のお告げの言葉を採択したんです、取り入れたんです、ここ、これで行こうと決めたわけでありますね。そしてそのメッセージを生かして行動したんですね。すなわち彼らは夢でたまたま響いたメッセージを神の言葉と受け止めたのであります。ここが最も重要な点でございます。神の言葉として外から届くメッセージを受け止める、 信仰を持って生きること、あるいは、まあ、インマニュエルの体験と言ってもいいんですが、それは神の言葉に生きるということであります。でその時の神の言葉というのは何も聖書だけではないんです。信仰者にとってどのような機会であっても、また言葉であっても言葉でなくても、それは神の言葉となるのです。マリアとヨセフの場合は夢のお告げでありました。さまざまなメディアから今日届いてくるメッセージ、映像、おしゃべり、真剣な議論、たとえ聖書とは無縁でも、信仰者にとってそれらはすべて神の御言葉となりうるのです。神の言葉として受け止めて、それを糧として生きていくことができます。御言葉に聞いて歩んでまいった私どもの信仰生活の一年を今日締めくくります。いいこと、悪いこと、楽しかったこと、辛かったこと、ここにいる私たちそれぞれがそうしたことを体験する一年でございました。振り返って御言葉に守られ過ごすことができたんだ、今そのことを改めてこの神様の前で共に確かめたいと思います。インマニュエルが起こったからこそ2013年があったんだ、守られたんだ、そのことを今日共に感謝をいたしましょう。お祈りいたします。主なる神様、2013年の1年の歩み、52回にわたって守られた一つ一つの主日の礼拝、折々の礼拝、その一つ一つに私たちが連なり御言葉に支えられ今ここにいます。本当に感謝をいたします。どうかこれからもあなたの御言葉によって守られ、その御言葉にすがって頼りながら生きていく歩みを私たちに続けさせてください。救い主イエス様のお名前によって感謝を込めてお祈りいたします。アーメン。